はい、こんばんは。2019年6月26日の水曜日、学び会、また祈祷会の録音となります。それではですね、こんばんは。リビングライフの6月号、今日で6月号が最後です。来週から7月号いたしますので、今回で、終わりと。で、昨日の箇所ですね、今日のは。25日の箇所ですから、昨日の箇所、エレミア書の20章の7節から12節、エレミア書20章の7節から12節、最初の1ページだけですけど、祈りは賛美へと変わるという、というところで、させていただきたいと思います。25日ですね。はい。はい。20章の7節から12節ですね。大丈夫ですか？はい。それではですね、お読みしたいと思います。その前に今日も2つ質問がありますので、ご紹介したいと思います。9.1、あなたは主と御言葉に従い福音を語ったために、試練や迫害、侮り、自分で書いておいて、恥の字を消して、侮りを受けたことが ありますか。侮り、わかりますかね。笑われたり、馬鹿にされたりしたことがありますか。という、なんか苦い経験をされたことはありますかということですね。9.2、神があなたに与えられた使命は何ですか。あなたの使命について、あなたはそのために何を犠牲にしますかと、この2つですね。さあ、それではですね、エレミア書の20章の7節から12節までです。12節まで、購読したいと思います。新改訳聖書になりますが、奇数節を司会者や私読みますので、偶数節皆さん、音読していただいて、いただきたいと思います。エレミア20の7、主よ、あなたが私を惑わしたので、私はあなたに惑わされました。あなたは私をつかみ、私を思いのままにしました。私は一日中物笑いとなり、皆が私をあざけります。8節どうぞ。私は主の言葉を述べ伝えまい、もう主の名で語るまいと思いましたが、主の御言葉は私の心の内で骨の中に閉じ込められて、燃え盛る火のようになり、私は内にしまっておくのに疲れて耐えられません。10節。しかし主は私と共にあって、横暴な勇士のようです。ですから私を追う者たちはつまずいて勝つことはできません。彼らは成功しないので、大いに恥をかき、それが忘れられない永久の恥となりましょう。最後12節ご一緒に。はい。正しいものを調べ、思いと心を見ておられる万軍の主よ、あなたが彼らに復讐されるのを私に見せてください。あなたに私の訴えを打ち明けたのですから。アーメン。以上です。さあ、それでは2つの質問ありますので、皆さん数分で申し訳ないですけど、差し上げますので、少し答えていただければと思います。録音を聞いてくださっている皆さんには、聖書箇所、質問をもう一度、繰り返させていただきたいと思います。リビングライフの6月号。6月25日の箇所でありますが、エレミア書20章の7節から12節、エレミア書20章です。7節から12節、祈りは賛美へと変わるというタイトルで、共に学びたいと思います。2つの質問、今日9.1は、あなたは主と御言葉に従い、福音を語ったために迫害や試練や迫害、恥や侮りを受けたことがありますか。ね。二つ目が、神があなたに与えられた使命は何ですかって。あなたの主からいただいた使命ですね。 あなたはそのために何を犠牲にしますかって、まあ、使命っていうとなんか大きなように思いますが、大きくても小さくても構わないと思いますね。以上の2つ、それではですね、またディスカッションタイムの後、聖書の学びの時に録音を再開したいと思います。一度録音を、ポーズさせていただきます。学びに入りたいと思いますが、はい、それではですね、20章の7節から参りたいと思いますね。続けて今日もエレミア書前半のところですね。ちょっと状況を、少し前回18章でしたが状況を話させていただくと、そこに書きましたが、預言者エレミアは、エレミアまだ若かったんですね。主と主より与えられた使命に忠実に福音を伝えたわけですが、その内容っていうのは、民が神から離れ罪を犯して神のもとに悔い改めて帰ってきなさいってことですから、これは大変な使命ですね。しかしなんか語ったんですが、神の御心に従ったんですよ。身舟に従ったんですよ。そうすると私たちは何でもいいことがすぐに起こると思うじゃないですか。でもどうだったのかっていうと、民は神に立ち返るどころか一日中って書いてありますよ、エレミアを物笑いあざけって彼を迫害したんです。若いエレミアにとってはどうしてと思ったでしょうね。神様に従ったのにって捕らえられて鎖につながれたエレミアは激しく葛藤して悩み、もう二度と福音を伝えまいとしたのだが、てんてんてんてですね。そのもう二度と福音を、こんなせっかく神様に従ったのにこんな誰も聞いてくれないならもうやめてやるっていうのがこの9節ですよね。皆さんそんな風に思われたことあります？神様に従ったのにね、御言葉に従ったのに、信仰のね、決断して歩み出したのに、どうしてうまくいかないと、どうしてこんなことが起こるのってあるじゃないですか、私だって信仰を持って献身して神学校へ行くって言ったら、両親はもう大反対で、もう両親に引き止められて、そして行くならお前を感動するとまで言われて、俺どうしようと思いましたよあの日。でもね皆さん、神様に分からなかったですよ、どうしてか、どうしてこういうことが起こるのか、私は忠実に神様に従って神学校行って神様の働きをしたいと思ったので、どうして神様の言われる通りして、どうしてこういう悲しいことが辛いことが起こるのかって、あの若かった私も二十歳ですからね、分からなかったですよ。でもね、分からなかったけど、私はこの神様を信じて従っていくという決断をしたわけですよ。妥協せずにね、分からなかったけど、それで実際に感動されるわけですから、親とも何年も会えないわけですから、それから家に帰ることもできないわけですから、でも最終的には両親ともね、カナダへ来て、自分が間違っていたって、お前の手で洗礼授けてほしいって、何十年も十何年もかかってね、でも十何年間分からなかったですから、ただ必死に祈るだけですよ。でもね、神様に従うっていうことはこんなに素晴らしいことかっていうのを、決して神様はやはり私たちの信仰や信仰の決断に忘れたり裏切ったり方されないって、最高のことをしてくださる。あの日もし私が妥協してね、じゃあクリスチャンとしては生きるけど私学校行きませんって言ったら、私の両親今頃救われてなかったんではないかって、そう逆に思うんですよ。だって進学行かなかったら私は家内とも会ってないですし、そして子供たちとも出会ってないわけですから、それを考えたら、分からなくてもね、皆さん納得いかなくてもね、辛くても泣いても、やっぱり神様に従うっていうことが何よりも私たちの大きな祝福を、そして私だけではない、私の愛する者たちに、周りの人たちに、やがて必ずいつか神の祝福をもたらすんだっていうこと、皆さんぜひね、今日そういう場面が来たら皆さんも思い出して、分からない くて納得いかなくても従うからこそ誠の信仰なんじゃないですか、誠の死なんじゃないですかね、そう思うのでありますね。でもエレミアも悩んだっすよ、悩んだ末もう二度と福音を語らないってそう決めたんですね。もう自分にはできないと、やめる、そう思った場面ですね今日の箇所はね。でもそんな中でなんて書いてあるか、ね、あなたは私をつかみ私を思いのままにしましたって、皆さんね、そういう時に掴んでくださる方があるっていうのはありがたいですよ。自分の思いのままではなくて、そういう時に神の思いのままに私たちを引き戻してくれる人があるっていうことは幸いなことですよ。だって私たちは弱いんですから、エレミアだってこうなんですから、その時にね神が掴んでくださるって、それはありがたいことだなと思うんですね。ここで何を学ぶか、神にこの捕らえられた捕まわれたエレミアの姿からね、試練や迫害の中で、ここでエレミアは主の預言者でしょ、主のメッセージをエレミアは語ってるわけで、正しいメッセージを語ってるわけですよ、福音を語ってるわけですが、ここでね大きな戦いがあるわけですね。でもその戦いも神様にとって一番大きな戦いっていうのは、もしかしたら、この一つの国というイスラエルという国よりも、神様にはたった一人のエレミア、たった一人のあなたの方が大切なのかもしれないなって思えるんですよね。神様ってそういうお方なんですよね。ねえ、多くの人々のためにね、私などって、でもその小さな私をこよなく愛され、私をなんとか離れないように、試練に負けてしまわないようにって、誰よりも近く支えてくださる、導いてくださるお方なんだろうなと、そう思うんですね。すなわち主が敵に勝つ前に主が私に勝たなければならないって書いてあるんですが、まあどういうことかというと、敵が負ける前にまず私が主に降参しなければならないっていうことですよ。まあエレミアは敵がね、敵っていうかこのイスラエルの民が降参してね、主に、帰ってくるメッセージじゃないですか。それを語ってそれを祈ってきたんですよ。でも神の祈りはその前にエレミアが降参することだったってことですよ。エレミアが、彼らが負けることではないし、にエレミア自身が主の前に負けることだったって、神の働かれる方法って言いますか、いつもこうだなって思うんですよ。ですから何かのために祈る、何かが起こる、でも神様の関心は本当はそれらの問題や大きなことではなくて、私なんですよね。私がいかに変えられるかって、それが大事なんですよね、神様にとって。何か自分の大きな使命があるとか、何か働きがあるって、何をしなければいけないっていうことはもちろんそれも大切なことですけど、それ以上に大切なのは神様にとって私自身だっていうことですよ。私の働きや使命以上に神にとって大切なことは私自身だっていうこと、エレミアも知ったんではないかなと思うんでありますね。八節にも状況が書かれて、エレミアの苦しみがいかほどのものであったかなと思うんでありますね。このエレミアを迫害した、神に敵対したこのイスラエル、ユダの民というのは、 皆さん、異邦人ではないわけですよ。神に敵対してる民ではないんですよ。神を信じている民なんですよ、これ。神の民なんですよ。そういう自覚も彼らあるんですよ。もちろん、ヤーウェなる神を信じているわけですよ、彼らも。そして礼拝していると。そう自分たちも自他共に言ってるわけですよ。思ってるわけです。しかしながら、神の民でありながら、神を信じて神、このお方を神としながらも、私たちはもし自分の肉、欲のまま生きると、どうなるかっていうことですよ。もし私たちが自分の思いや願いのままにクリスチャンとして生きるならば、肉の信仰者は神と神の器に敵対してしまうって言うんです。神と、だって、あれでしょ、パウロもね、知らなかったとはいえ、教会を迫害していた。そういうことをしてしまうって言うんです、私たち。クリスチャンであれ、神に仕えていながら、神と神の働きを破壊してしまうって。だから、私たちは、肉ではなく、御霊に満たされなければ、導かれなければならないんだって。だから、祈りなくして、祈りと御言葉なくして、神に頼ることなくして、神の前に、低く伏すことなくして、私たちは、この私たちのうちにある肉の思いには勝てないってことです。肉の思いで肉に勝つんじゃないんです。御霊によって私たちは肉に勝つんです。自分の経験や力やクリスチャンとしての力によってこの肉に勝つんじゃないんです。そんなことできないんですよ、私たちは。私たちは私たちのうちに招いた。御霊によってこの肉の働きに力に勝つんだってこと。なぜならば、肉の力よりも聖霊様なる御霊の力の方が強いからなんです。素晴らしいことですね。戦いがあっても、この御霊と、この霊と、肉との思いが戦いがあっても、神の御霊の方が力強い。ね。まあ、ローマ書の御言葉も書きましたかね、そこにね。なぜなら肉の思いは神に敵対するからですって、皆さん。私たちクリスチャンは神に敵対しないと思ったら大間違いだって言われます。私たちクリスチャンほど神に敵対してしまう者はいないって。神を知っていながら、信じていながら、私たちが肉として、肉のクリスチャンとして生きたら、それは何よりも神の働きを破壊してしまうっていうことなんです。だから、今晩も私たちは御霊の前に心を開いて、神の力によって私たち自身を清めていただき、私たちを変えていただかなければなりませんというメッセージがここにあるでありましょうね。9節、私、主は主の言葉を伝えまいと、もう主の名で語るまいと思ったって。しかしだから、そう思えば思うほどなんですよ、これ。主の御言葉は私の骨の中でってエレミア言ったね。骨の中に閉じ込められて燃え盛る火のように。いやもう私はもうこんな苦労があるんだったら、誰も聞いてくれないんだったら、こんなに私をあざけり迫害するんであれば、もう私は語らないっていうことを決めたっていう、そのしかしエレミアの心の中に、骨の中に炎が燃えていて、それを抑えることはできなかったと、そうエレミアは言っているわけでありますよね。まあ、エレミアの試練を思うときに、皆さん何のために自分は苦しんでいるのかっていうのが分かるなら幸いかなって思うんですね。一番辛いのはヨブでしょうね。何のために苦しんでいるのか分からない。エレミアを福音を語ったから苦しんでるって分かってるわけですよ。さらに辛いのは呼ぶですよ。何のために苦しんでいるのかわからない。でもそんな中にあっても神様のご計画があるんだってこと。私たちの苦しみには、私たちの痛みには、 決して偶然私たちが苦しんでいるわけではない、無駄に苦しんでいるわけではないんだってことですよね。だから私たちはこのお方を信頼して、分かっても分からなくても、ただただこのお方に信頼してついていくこと、これが私たちの、生き方であるということでありましょうね。エレミア、自分ほど苦しんでる人はいないと思ったんですけど、実際にはもっと苦しんでる人がいたわけでありますよね。ヨブもそう思ったかもしれないけど、ヨブより苦しんだ人もいるでしょう。その方こそイエス・キリストではないですか。そう思うのでありますね。ならば、分からなければ試練の中で私たちが見上げるお方はイエス・キリスト、このお方一人であろうかと思うわけでありますよね。マタイの5章、有名なところを引用しましたが、義のために迫害されているものは幸いです。神のために、この福音のために、主の御心のために、御旨のために迫害されているものは幸いだって書いてあるんですよ、聖書は。幸いってそういうもんなんのって、もしかすると私たちは本当の幸いを知らないかもしれませんね。このようにエレミアのように、ヨブのように主のために痛み苦しむということが幸いである、神は、これ神の言葉ですから真実なわけでしょ。私はね、本当に神の幸いを知っているかなって思いましたよ、これを読んだ時にね。天の御国はその人たちのものだ、地獄、生き地獄かと思ったら、いやそうではない、天の御国はその人のものだって。私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は耐えなさい、耐え忍びなさいって書いてないんですよ。あなた方はまた幸いですって書いてあるんです。これを経験したいと思いませんか。これは人には無理でしょう。これは御霊によらなければ、神によらなければ無理な幸いでしょう。しかも喜びなさい、喜び踊りなさいって書いてある。こういう喜びを経験したいって思うんですね。もしかしたらこのような迫害の中で、義のために苦しむ迫害の中でしか、誠の幸い、誠の喜びは経験できないのかもしれませんね。天ではあなた方の報いは大きいから、あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのですって。すなわち私たちだけではない、私だけではないって、エレミアだってそうじゃないですか。そのように迫害されてきたんだって、みんな。だから特別なことが起こっているわけではないんだということですね。私たちのうちにある聖霊様の力は、肉の思いや力よりもはるかに強く、それは私のうちで燃え盛る火のようだってです。燃え盛るよう、燃え盛る火のように燃える、神の聖霊様の御臨在を私たちは経験したいなと思うんですね。それは私たちがやはり福音を語っていくこと、妥協せずに神に従っていくときに、私たちもこの幸いを、誠の喜びを自分のものとすることができるんだと、そう思うので、ありますね。だってそれをもうしない、もうやめた、語らないと言っても、もうそれを抑制できない、阻止できないっていう言葉なんですね、これね。耐えられませんって。そうですね。その中でエレミアが経験したことがこの11節に書かれてるんですね。しかし主は私と共にあって、横暴な勇士のようです。共同訳は横暴な、恐るべき、こちらの方が分かりやすいですね。恐るべき勇士のようだって言ったんです。私のそのような、こう、まあ、一見不信仰のような旧説、 このような痛み苦しみの中に、もう限界、そのような中に見た主の姿は恐るべき勇士のようだって、これはエレミアの証でありますね。皆さん、私たちの弱さの中に力強い主が立っておられるということでありましょう。見えなかったですね、エレミアも分からなかったですね。でも確かにそこに勇士のような恐るべきお方が立っておられる、私と共に。こんなことが起こってんだから主はもう私のことなんか何もそばにはいないと思うかもしれないけど、私と共に立っておるって、そして、ですから私を追う者たちはって、これは試練でもあり敵でもあり、いろんなものに人生も追われますよね。しかしここに詩編の23編の6節、これヨハネ8章っていうのはあれですよ、一人の女性が癒された場面ですね。出エジプト記14章、これはパロですね、その背後にあって、パロの軍に追われた時にイエス・キリストがその敵とイスラエルとの間に入られたですよね。だから確かに敵には追われてるわけですよ。病に追われてるかもしれない、いろんなものに追われてるかもしれない。でも振り返ってみればそこに立っているのはこの力強い主だって、詩編の23編の6節がそこに書かれてありますが、これ新改訳ですよね。ダビデの生涯も、ダビデも神に愛されたとはいえとんでもない罪を犯した、取り返しのつかない失敗を、不信仰、罪を犯した人物ですよ。恐れて敵に追われ、振り返った時の23編ですよ。誠に私の命の日の限り敵ではない、敵の前で縁を設けるってあるじゃないですか。そして神戸に油を注ぐって23分出てくるじゃないですか。だから敵に追われてるわけですよ。もう絶対絶命のところにあって、しかも自分が撒いたゆえですよ。それは信仰のゆえですよ。そんな中にあって恐る恐る振り向いたら敵ではなかったって、慈しみと恵みが私を追ってきたって、同じですよ。ダビデの証ですよ。追われる者、主にあって逃げる者、その人生を振り返った時にはそこには敵ではない、私の犯した罪ではない、力強いこのお方が立っておるのを私たちも見るのであります。十二節、思いと心を見ておられる。思いって腹渡です、深いところっていうことでしょうね。私たちの腹渡っていうとこうあれでしょう、皆さん本当につらいことがあったり言葉にもならないようなことあるとこう腹渡に来ますよね。痛み苦しみっていうのはなんか源っていうのがそこにあるような気がしますよね。それもご存知だって、見ておられるってお方が、あるんだ、このお方の前に私たちはすべて裸であり、さらけ出していますって、そう書いてあるヘブル人への手紙ね。神の言葉は生きていて力があるって、両刃の剣より鋭いって、手術ですよね。これは私たちの魂の手術ですよね。神様は私たちを苦しめるものを腹渡の中から取り除いてくださる。でも手術されるのは痛いでありましょうね。しかしながら私たちにはこの主の手が必要でないですか。主につかまれるだけではない、主に取り扱っていただいて腹渡の底まで主の手に触れていただく必要がありますでしょう。
私たちは13節、私あなたに私の訴えを腹渡を打ち分けたのですからと、そういう意味腹渡から祈りたいですね。単なる心から祈るんではなくて、私たちは腹渡で祈ることを知らないといけないと思いますね。腹渡で主と交わること、腹渡で主に語ること、そんな信仰が私たちが必要だなって思いますね。もし私たちの試練が、出会う試練がもし私たちを腹渡の信仰にしてくれるんだとするならば、私たちはそこで主に出会いたい、そう思うんでありますよね。あのヨナも、クジラの腹渡でイエス様に、神に出会ったわけですよ。ヨブだって一つの意味では、あれはもうヨブの腹渡でありましたでしょ。でもその腹渡に立ってくださるお方がある、見ていてくださるお方がある、掴んでいてくださるお方があるというのは、皆さん幸いではないでありましょうかね。だから何も隠す必要ないってことです。私の弱さも罪も失敗も過去も神の前にみんな明け渡すこと、明け渡して祈ること、ここに私たちの解放があるじゃないですか。新しい主の自由に生きる人生がここにあるんだと、腹渡を伏せてはならないと、主の前に癒しがここにこそあるんではないかな、そう思うんですね。腹渡、心、私を訴えを打ち明けたって、だって打ち明けて、ね、なんか復讐してくださいとかって、綺麗事じゃないですよね。でもそれを彼も打ち明けたって、そしたら何が起こったかって、あなたに私の訴えを打ち明けたのですからと、ここで終わってるんですが、実はこれ、口語訳聖書を読みますと良い訳ですね。私の訴えをあなたに打ち明け、あなたにお任せしますっていう、そういうことです。言いたいことを言った、自分の弱さもぶちまけた、でも最後は私は打ち明けたのだからあなたにお任せし、ということはね、皆さん神に委ねるとかってよく言うじゃないですか、言葉使うじゃないですか、打ち明けるとかね。でも私自身の腹渡を開けることなく、打ち明けることなく委ねることはできないっていうことでありましょうね。私はお任せしますって、皆さんこの日曜日のメッセージでしょ、これこそイエス様の十字架前にしたメッセージ。良い祈りっていうのはどこが一つ同じだって、覚えてますか。良い祈りって何かって、良い言葉、立派な内容ではないっていうことです。だからそんなところにこだわらないでください。皆さんの腹渡を聞きたいんですよ、神様。綺麗な祈りを聞きたいとは思ってないです、私たちの神は。腹渡から祈る祈り、むしろ汚い祈りですよね。エレミアの祈りも、ダビデの祈りもそうじゃないですか。しかしそれなくして神に自らを明け渡すことはできないっていうことですよ。そして彼が明け渡して祈った時、私の思いではなく父よあなたの御心がなりますようにと祈った、あの十字架の祈りですよ。だから祈りとは最後だって日曜日聞きましたでしょ。良い祈りとは祈りの最後のことだって。だって祈りっていうのは必ず最後アーメンで終わるんですよ。皆さんアーメンっていう意味はもうよくご存知でしょ。その通りです、真実ですっていう意味ですよ。真実でない祈りをして真実ですっていうのは、それは偽りじゃない。 祈りは真実でなければならない。真実でいいんですよ。自分の汚い心があっていいんですよ。できない思いがあっていいですよ。でもそれを神様に打ち明けずに、どうして祈りを終えることができるか、神に委ねることができるか。イエス様だってこの杯は飲みたくないって3度言ったんですから。だからこそ私は最後、主よアーメンと、これも習ったばかりじゃないですか。主よ丸アーメン、これが祈りだって。祈りは最後なんですよ。主よ私はわからない、私はできない、私はそれをしたくない、語りたくない、でも私の思いではない、あなたの御心がなりますように、アーメン。皆さん、だからどう私の祈りを終えるか、それを心してほしいと、そう思うんですね。なぜならば、どんなにひどい祈りであっても、どんなにひどいことがあっても、最後このあなたの御心でなりますようにって終わる祈りというのは、神が答えてくださる祈りですよ。ね、御使いを遣わし、あのゲッセマネの祈りからイエス・キリストは再び振り返ることなく、弱音を吐くこともなく、十字架にかかられたでしょ。主よアーメンと祈るべきですよ。私たちも御心がなりますように、そこで点ではなくて丸を打つべきですよ。そしてそう祈って丸をしたら、主よアーメンと言ったら、立ち上がって出ていくべきですよ。そこに神の奇跡が起こるということです。皆さん、こう祈ったエレミアの祈りね、今日12節まででしょ。じゃあどうなったかというと、13節なんて書いてあるかと、そこに書きました。主に向かって歌い、主を褒めたたえよってなってるんですよ。13節、賛美が、このような状況の中で獄囚でも賛美が溢れてきた。問題解決してないですよ、何一つ。でも主への賛美と感謝が溢れてきたということでありますね。使徒にもありますでしょ。パウロとシラスは真夜中の祈っていた、祈りつつ神を賛美する歌を歌っていたって。皆さん、私たちの心にどんな歌がありますか。この状況を悩み恨み悲しむ歌ですか。そうではない。私たちは、主よアーメン、あなたの御心がなりますようにと丸を打って祈るならば、聖霊様は私たちに臨み、私たちのその腹渡に、その腹渡に、誠の賛美、主への力を、父なる神がイエス様に与えてくださったあのような力を、私たち一人一人にも与えてくださるでありましょう。そのような祈りを今日も共に祈りたいと思います。愛する天皇お父様、今日も御言葉から、エレミアの試練から、この日曜日やイエス様の苦悩から、私たちは学んだばかりです。どうぞ聖霊様も私たちに祈りをもって勝利する信仰をお与えくださいますように。主よアーメン、あなたの御心がなりますようにと、アーメンの丸を打つ、そのような信仰祈りを私たちにお与えくださりますように、今晩私たちの祈りを導いてください。イエス様の名前でお祈りします。